みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間。
この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
立川談笑でございます。気は心なんと申しましてね、気の持ちようでもって物事どうにかなるんじゃないかという、ダクダクという一席をお送りいたしますが、ああ来た来た来た、おう先生先生、こっち入ってくんねえな、ほら先生こっちだよ。なんだなんだな、八五郎さんやぶから棒に、なんだか絵の具と筆と持って来い来い来い来いって、いいからねこの流れの中に入ってくれってんですよ。なんであらららららら、なんだいお前さんのところは、壁から天井まで残らず紙を貼り詰めてうち中真っ白じゃないか。先生聞いておくんないよ。お前はもう知ってのとおりね、足のところはもう親デーデーの貧乏状態でございますよ。道具も何にもこうやってないんだ。この間往来歩いてるやつが言いましたよ。くるっとこっちを覗きやがってね、あらこのうちは道具が一つもね、さっぱりしたうちだな、なんて抜かしやがって、車検触ってしょうがねえからね、これ先生お前ね絵の先生なんだってね、名人なんだって知らなかったよ。だからさ、もう腕を見込んでこの壁といいね、天井といいね、残らずこう道具をこううめえこと書いてもらってさ、覗き込んでやろうが、あこんちは随分道具があるな、お金持ちだな、なんてんでね、一杯食わせようと思って。なんだなお前さんは、ねえねえねえお願いします、お願いしますよ。分かった分かった、まあそういうシャレ私も好きだよ。何を書こうか、まずはねこっちの壁にね大きなタンスを二竿ばかり書いておくんで、ああタンスね、分かったよ。君のねずいぶん高そうなのでお願いします。はいはいはいはい、じゃあここここおおおおお、なるほど書き始めたね。早いもんだ。もちゃもちゃだね。どう見ても本物だ。へえ、おめえさんさ、それはまずいけど絵はうまいね。おめえさん褒めてるんだかけなしてるんだかさっぱりわからないね。タンスいいね。じゃあその上にねタンスの上にヨーダンス、ヨーダンス、ヨーダンスが書けた。じゃあそのヨーダンスのそばにね兄弟に針箱書いてくれるかな。いろんなものを書かせるな。いいじゃありゃへんか、商売繁盛だね。どんどんどんどん、あそうそう、こっちのね柱の方、ここにね大きな柱時計書いてくれませんか。短い針が1時ぐらいで長い針が7時ぐらいのところに行って、中の振り子がこういう風に揺れてるっていう、動くようには書けないよ。あそうすか、まあまあそこのところなんとかね。ははは、名門だ。じゃあこっちにね長島城書いてもらおうかな。長島町まで書くかい。ああそろそろですよね、この寒いのに死がなくちゃしゃあねえやね。ああそうそうそうそう、で長島町にね鉄瓶がかかってますよね。それもねただ鉄瓶だけじゃいけねえんだ、下にね火がカンカン起こってなくちゃいけねえ。待った待った待った、あそれが赤の絵の具で、黄色の絵の具、うわあらこれ炭が起こってるみたいに見えますね。炭が起こってたら鉄瓶の口から湯気が出てもらわなくちゃいけねえな。パーッとパーッと、もっともっともっと、そうそう、煮えたぎってるぐらいで、いいね、煮えたぎってるね。じゃあそのそばにね茶壇草を描いてもらって、でねこの目の前のこのところにね、そうだな、大ぶりな金庫を描いてもらおうかね。金庫とね、それからずっと、できるかな、この中庭とね縁側とその突き当たりに土蔵が二戸前ぐらい。お前さんそりゃなかなか難しい、描けねえんですか。いや描けないことはないけれどもね、私は西洋絵画の遠近法というのを心得ているから。遠近法ときたね。じゃあ、お願いします。ね天井と鴨居の間が空いてるね、高いところ、そこに何か描いてもらえねえかな。あそうだ、なぎなた、ずっと横に一本、その上にね近江の槍、長い槍を描いてもらって、その上にねさらに種子島の鉄砲、そう武芸十八般ができると思って素人はびっくりするからね。それからねちょいちょいちょいちょい、ハッツさんお待ちよ。ほら見てごらん、もう日が暮れてきちまった。夜になるとね絵の具の具合がわからないから、夜はいけないよ、また明日の朝付き合ってあげるから。帰っちまいやった。あらどうで、すっかり道具が並んじゃった。これ見ただけならねずいぶんお金持ちだよこれはね。寝ちゃおうなんてんでのんきなものがあったもんで、次の間の山上へ入って寝てしまいました。 すると世の中は不思議なもんでございまして、夜になると新米の泥棒というのがこのうちに入ってまいりまして、こんばんは、ごめんください、お留守ですかありがてありがてやね、今日はね開業記念日だからね、こうして留守ってのは嬉しいや、あららら、らまた随分とこれ裏長屋だと思ったら物持ちのうちだよ、金庫があるよ、え、裏長屋なのに立派なもんだね。おや、いやいやいや、裏長屋なんだけれどもずーっと奥があるよ、え、あ、土蔵が二棟あるよ、細長い家だねこの家は、はあ、いやいや、あんなところまで行ってたら夜が明けちまうね、え、いや嬉しいな、いいタンスじゃねえかこら、え、まあ中にはね随分柔らかものが入ってるってやつだよ、え、嬉しいねこら、この引き出しをね、開かないね、え、ああ鉄瓶が随分と煮えげたぎってるね、え、蓋開けとかないといけないけれども蓋取れない、取れ、絵だよこれ、え、これすっかり絵なんだ、道理でこの裏長屋に道具がありすぎると思ったなるほど、あ、差し詰めこのうちはな芝居の道具しかなんかであんまり道具がねえからってんで、てめえで壁に絵を描いて道具があるつもりとなってるんだな、あ、うまく描いてあら、あ、どう見ても本物だな、はあ、奥の方に人が寝てるとこまで描いてあるよ、はあ、どう見ても本物の人間だね、うまく描いてあるね、え、寝返りまで打ったよ、すごいね、うまい絵だね、あ、感心してちゃいけねえや、え、こっちがね、このうちが道具がないから絵に描いて道具があるつもりな、だったら俺の方も泥棒に入ったつもりでいこうか、ね、それじゃあ、うん、タンスの間に両手をかけたつもりっとぐら、つーガタガタっと開けたつもり、中を覗き込んだつもり、着物がぎっしりあるつもり、ああ、ずいぶんのんきでいいやこらな、端の方に、ああ、古式があったつもりと、古式を広げたつもり、柔らかい着物を5、6枚ばかり古式の上にこう乗っけたつもり、下から2番目の引き出しをスーキュッと開けたつもり、女物をどっさり出して古式の上に乗っけたつもり、さらにその上の段をずっと開けたつもり、羽織がずっとあったつもりと、こうして古式を結んだつもり、包みをよいしょっとしょったつもり、重たくて一度に立てねえつもり、よいしょっとようやく立つつもりと、のんきなやつがあったもんでぐずぐず言っておりますと、三畳まで寝ていた八五郎が目を覚ました。おや、なんだよなんだか聞こえると思ったら、え、泥棒だよ、え、さっきから何を言ってやなるほど、え、こっちが書いてあるもんだからな、え、泥棒の方も盗んだつもりときてやら、え、粋な泥棒だ、え、おや、あ、包みにしてしょったつもり、え、真っ赤になってやら、え、重たくて立てねえつもりかあ、ようやく立ったつもりと、あ、あ、これは笑っちゃやらんねえや、え、俺の方も一つね、盗まれたつもりにならなくちゃいけねえやな、さ、熱い布団をガバッと跳ねのけたつもりと、あたりをキョロキョロ見たつもり、投げしにかかってる槍をずっと手に取ったつもり、石突きをポンとついたつもり、鞘は二三軒向こうにポーンと飛んだつもり、ギュギュッと二三回槍をしごいたつもり、やってると泥棒が気がついて、はあ、これはこれはいけねえと気がついて逃げ出すつもり、逃がすものかと追いかけたつもり、泥棒のどてっぱらめがけて、えいっと槍をついたつもり、いででででで、で槍が刺さったつもり、ぐいっとひねったつもり、ああ血がダクダクと出たつもり。こんばんは、立川談笑でございます。そして
東京 FM アナウンサーの村田睦美です。今夜は談笑さんによる古典落語ダクダクお楽しみいただきました、
うん、
これタイトルなんでダクダクっていうのかなと思ってたんですけど、 そうそうそうダクダクと出たつもり。
つもりね、ダクダクとか他にゾロゾロなんていうね。
もうタイトルが素敵ですよね。
うん、タイトルでね、もう、うん、もうだから仲間内の申し送り事項ですからこの古典落語のタイトルって。
どういうことですか？
いや俺がここの寄席でこのネタをやったよっていうのを書き残しておかないと、うん次に来た人が同じネタがかかったりする。
そういう意味があるんですか？そうそうそうタイトルって、
うんだから小説家が自分の、ね、作品のタイトルを考えるなんていうような、うん、そういう芸術的なものではなくて、うんうん、単なる申し送り事項なんですよ。
あじゃあ仲間内で分かればいいようになってるんです
ね。そうそう元々は不調みたいなもんでねダクダクって書いてあるとあの泥棒の話が出たなっていうんで泥棒の話は予想っていうようなね。
いやもうお話本当に楽しみました、
うん、これね軽い話なんですよ。そうそうもともとはね上方の方の大阪の方のかき割りぬすっとなんていうねそれが、江戸に入ってきてね輸入されて、こういう話になってるんですけどね軽みがあって、私が好きなのはね左談次師匠っていう立川左談次師匠私のね、先輩ですけれどものダクダクが好きでした ね軽くってねもうこの春亡くなってしまったんですけどね。
なんか登場人物みんなが新米の泥棒さんもハッツさんも
そうそう
すごくこうシャレのわかる人で、ね、聞いててすごく好感を持ちました、
切実さがまるでないね。
だってね暮らしに困ってるのに絵に描いて楽しんだり、
ね、どっちみちお互い様お金がないんだからっていうね楽しくやろうじゃないかという、この辺がねこの人と人とのコミュニケーションっていう感じが私は大好きな話ですね。
つもりで重ねていく感じもすごくこう聞いててワクワクしました、
そうそうそうそう、リズミカルなねいい調子の話ですね。
さあ今夜の落語千金はこのつもりというキーワードをうまく使うことで、自由になるお金をちょっと増やしてみようというのをテーマにしたいと思います。
いいですね。
ポジティブにお金を貯めていくというのをね言えるかもしれません、
まさにそうですよ、ね、切実にじゃなくてポジティブにね
つもり、ね、つもり楽しく
ねだからお金を貯めるとか貯蓄っていうと頑張ってね息を詰めて欲しいものを我慢して切り詰めるっていう風に考えてしまいがちですけど、ね、ポジティブに前向きに、
談笑さん最近ウォーキングは続けてらっしゃいます？
サボりがちですけどね
時々なさってるということでね、仕事や遊びに出かける途中に取り入れてみるするとこれがもうつもり貯金とカウントしていいんだそうですよ。
どういうことですかそれ？
まあいつもだったら駅までバスに乗る、その部分をバスに乗ったつもりにして歩いて代金分を貯金するというね。
なるほどなるほど。1回の額はそれは小さいかもしれないけれども塵も積もれば山となると、
はい、
そうですよね、バスだって210円ね、10日間だったら、2000円、そうか、で往復だったら4000円ですよね。
そうですよね、
10日だけでね、ああそっかそっか、
モチベーションにもなりますよねウォーキングのね、
そう、電車やバスに乗ったつもりの貯金と合わせるとダイエットにもなるというおまけもついてきますね。でしかもね今このウォーキングってほらいろいろスマートフォンにも入ってるしいろいろ好きな音楽を聴きながら歩いたりだとか、
はい、
ね結構ね快適なんですよね。
楽しいです
ただあれやるときはね両耳に入れないで片耳開けといた方が安全のためにはいいと私は思ってるんですけどね。
確かに、
でもそう考えるとつもりに置き換えられること私の周りにもいろいろありますね、例えばなんだろうな、そうか、あの缶コーヒーね、あれを出先で自動販売機で買うと私はねあこれちょっと甘すぎるなっていうのがね、微糖っていうんでも甘かったりするんですよ、だったらうちでね、今ドリップしてレギュラーコーヒー入れてますから、
はい、
それをポットに入れて持って歩くとさらに快適だしお金もセーブできるってことですよね。立派
なつもり、
つもり
貯金ですよね、日常の支払いなどでもつもり貯金はできるということなんですね、例えばクレジットカード代金の支払いなどで銀行口座に入金する場合に端数を繰り上げる、例えば2万7800円だったら3万円使ったつもりで入金
なるほどなるほどね、
ポイントは我慢をしすぎないこと、
要するに釣りはいらねえよってやつですよね。
確かに、
そうか、
江戸っ子でいいと、
だ我慢しすぎて頑張っちゃうと貯金って切り詰めて頑張ってやるっていう風に元のイメージに戻っちゃうんですよね。ここをどうするといいでしょうね。
続けるためのポイントは、貯金の目標額を低めに設定することなんだそうです。
つい高めにしそうですけど低めに、
うん、よくほら100万円頑張るぞとか、
そうそうそうそう、
最初に言っちゃうと
よくそういうね、あの100円ショップに売ってますよ、100万円って書いてある貯金箱を。
もう例えば今週は積もり貯金で1000円貯めよう、
うん、
1週間で1000円なら、うん、なんとなくできる気しませんか。これで少しずつこう成功体験を積み上げていくと、うん、少しずつハードルをそしたら上げていけるよというい
いですね。1日50円とかで、ね、1日100円、うんうん、1日150円でも、1週間で1000円ぐらいは貯まりますもんね。あ、そっか、積もりで済むようなことか。何か積もりで済むようなこととか、何か他のものに置き換えられることってありそうですよね、
うん
うん、身の回りの棚卸しをするきっかけにもなるし、節約の機会にもなりますね、
うん、あのこの番組で常々触れている資金管理のコツは、うん、1. 日常で使うお金、
うん、
2. いずれ使う予定のお金、
うん、
3. 当面使う予定のないお金、
う
ん、この3つのお金に分けましょう。
そう、3つのお財布です ね、
積もり貯金で日常に使うお金に余裕が出てきたなら、うん、当面使う予定のないお金、こちらに回していくこともできますよね、
うん、でそのお金を運用すると、
増やしていきたいですね、
うん、
私たちも勉強続けていきましょうね、
ね、コツコツとね、
はい、
うん、もういきなりねこう高いハードルじゃなくて、はい、もう少しでいいからね、うんうん、少しでも知識を身につけていきましょうよ、うん、
つもり、今日の落語のようにね、うん、軽々とつもりつもりでいきましょう、
うん、
落語千金の番組サイトから行けるみずほ証券のホームページ内、始めるあなたの資産作りをご覧になってみてください。これからのために知っておきたい資産運用やお金のさまざまな知識をご紹介しています。
みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。東京 FM、FMO、落語千金、お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。
番組あたりメッセージいただいております、
はい、
東京都にお住まいの24歳、チャンリホさん、
チャンリホさん、
女性の方です、
はい、
大学の授業でラジオ学を学んでいたのですが、
う
ん、その時に先生に教えてもらった番組が落語千金でした、嬉しい。ラジオとは別に貯金が趣味だったので、
うん、
お金のあり方を学べ、ラジオについて勉強していたので一石二鳥でした。
バカハマりじゃないですかそれそれ本当かそれ。ラジオ学、ラジオ学部 DJ 学科とかあるんです
か。あるかもしれないですね。
今いろいろあるんだな、チャンリホさん。
勉強したらですね、チャンリホさん、ちょっと続報も、うん、
ぜひぜひ。
どんな勉強するのかもね、うん、私たち教えてほしいですね。
そうですよね。で、貯金が趣味、
貯金が趣味なんです、ね、
だったらまさに渡りに船じゃないですか。
運用を、
うん
皆さんからのメッセージもお待ちしております、番組への感想、メッセージずっとお待ちしておりますよ。送ってくださった方の中から毎週1名の方にアマゾンギフト券1万円分をプレゼントいたします。今週はチャンリホさんにプレゼントいたします。貯金が趣味とか、
チャンリホさん、まさかの1万円ですよ。
3兆になりましたか、ね、一席、
はい、皆さんお待ちしてますからね。
お待ちしております、はい、今日の放送はポッドキャストでも聞いていただけます。あとですね、談笑さんにこの落語聞かせてほしいなという演目がありましたら教えてください、う
んは
い
うん、新作でもいいですよ。こんな新作なんてね。
タイトルだけ送ってきて、はい、これで作ってください、はいはいはい、お待ちしております、あとですね、みずほ証券のホームページにある番組アーカイブページでは、番組でお話ししきれなかった落語のこぼれ話、そして決してこぼれてはいけない落語界のお話も、
はい、
談笑さんのトークが詰まった落語千金ここだけの話、こちら聞けますので、みずほ証券のホームページにある番組アーカイブページ、ぜひアクセスしてみてください。
お待ちしてます。それでは一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。 みずほ証券株式会社は関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金、お金を学ぶ落語の時間。この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。